始まりました。Cネットジャパンのニュースの裏側。この番組ではCネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして、担当記者に裏話などを聞いていきます。本日は編集長の藤井と副編集長の坂本の2人でお届けします。では簡単に自己紹介をお願いします。
アップル関連を担当しております坂本です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。いや、しかし坂本さん、もう9月というところで、もう終わっちゃいますけれども、はい、まあ、9月といえばですね、毎年恒例、Apple の発表会ですが、今回もいろいろとこう、サプライズもありましたね。
そうですね。盛りだくさんでしてね。噂には出ていた、ね、すごい Apple Watch が出るという話でしたが、ウルトラが登場したりとですね、盛りだくさんでした。
はい。ですね。iPhone の新機種も、もちろん出ましたけれども、今回は通常の Apple Watch のシリーズに加えて、ちょっとタフな、ウルトラというものが出たんですけれども、坂本さんはですね、まあ、ちょっとこちらを先行レビューという形で、紹介をしてもらったんですが、それとは別に開封記事もですね、フォトレポートで上げてもらいましたけれども、こちらもかなり読まれましたよね。
そうですね。フォトレポートだった分、そちらの方が読まれていたかもしれません。
はい。多分みんなね、気になって、まあ、かなり、ちょっといろんな記事を多分読んでいるというところなのかなと思うんですけれども、まあ、その中で、ちょっとこう先行体験というところで、まあ、通常の仕様とさらにですね、まあ、山とか海で実際にこう、もう早速使ったというところで、これ早速感想を聞いていきたいなと思うんですけれども、まずは、はい、もちろんね、日常使いもできるというところで、スマートウォッチ自体としての、こう、まあ、評価としてはどうなのかなというのを伺いたいんですけれども、どうでしょうか？
そうですね。今まで Apple Watch を使っていた方は、まあ、ある程度ご存知かなと思うんですけれども、今まで使ってきた、心電図の機能だとか、まあ、新しく出た、体温の機能だとか、そういったものを、備えた上で、さらに、マイナス20度から摂氏55度までの過酷な環境でも利用できる堅牢性を備えたというところで、かなりすごいものに仕上がっています。で、見た目もですね、やっぱり今までのアップルウォッチと違って、かなり、見た目もごついというかですね、ちょっとウルトラな感じの見た目になっていて。
名前負けしないような。私は、見た目になっている んですね。
7からの移行なので、かなり大きく感じました。正直。
そうですよね。なんかなんならもう本当に別の時計を使っているかのような。
感覚としてはね、そうだと思います。
はい。はい、ですよね。
むしろでも今まで小さいから嫌だと思ってた人には、
はい、
大きいごつい感じのものが好きっていう方もいらっしゃると思うので。かなり朗報なのかなと思います。
はい。まあ、大きいことによって、まあ、当然そのバッテリーの容量というのも上がるので、その辺も、ね、はい、アプローチ、ちょっとなかなかこう電池持たなくてっていう方も、まあ、これがあればというところですよね。
はい。もう実際使っていて、今までだともうね、日課のように毎日充電してましたけれど、
してますね。
今だと、はい、2日ぐらい大丈夫ですね。使い方にもよるんですけど、ちょっと山とか行っていろいろ使ってしまったためかもしれないんですが、はい、通常の、
はい、
たまにちょっと一日少しワークアウトして、通帳を受け取るというような使い方であれば、全然大丈夫ですね。うん、私も丸い、2日使って、
はい、
今朝、その、仕事の合間にちょっと充電して、11時ぐらいにスタートしたんです、再びつけてるんですけども、
はい、
もう今の状態でですね、92% ですからね。
今、そうですね。18時。うん、11時から18時。
ほとんど、ね、
全然減ってないですよね。
かなり持つと言っていいと思います。ちょっとね、今日は、昼間ほとんど外出てないので、受けてるんです。
はい。で、今後は最大、60時間まで使えるというようなアップデートがあるということですね。は
い、そうなんですよね。なので、ちょっと、いろいろ使いながらも、60時間使えるということなので、期待したいなというふうに思います。
はい。 というところで、まあ、ごつい時計が欲しいとか、あとですね、バッテリーの持ちがっていう方も、もちろん当然、日常も使えるというところなんですけど、やっぱりこの、スマートウォッチの真骨頂というのは、その過酷な環境での使用だと思うんですけど、実際にこう、まあ、山、海での、使った感想みたいなのも、それぞれ伺いたいなと思うんですけど、どうですか？
まずですね、山で使ってみて思ったのは、ディスプレイがすごく見やすいということでした。
おお。
明るい環境だとちょっと見づらいなって思うこと今まであった、iPhone とかでもそうなんですけど、
う
あるかな
ん。
と思うんですけど、
はい。
ちょっ
そう
と
です
画面
ね。
が暗く飛んでし
うん
まうようう
ん。
な。それがですね、Apple Watch Ultra、さすが2002というディスプレイの明るさを持っている
はい。
ので、見やすいんですよね。かなり
うん。
光がある状況下でも。
はい。
まずそれが一つと、まあ、あと今回、WatchOS 9 からコンパスアプリケーションというのが強化されているんですけれども、まあ、ウルトラは GPS が、強化されていて、今まで一つの、GPS だったんです
はい。
けど、二つの
おお。
GPS が搭載されているので、都心のビルがあるような状況とか、あと、木がたくさんあるような山の中とかでも、より正確な位置情報が取れるというところが Apple Watch Ultra のポイントになっています。なのでですね、コンパスアプリケーションも、より正確な位置情報が取れるというところで、ちょっとそれ以前のものと比較はしていないんですけれども、かなり正確な、ポイントが打てたりとか、そのバックトレースという機能を使って足取りとかをたどれるんですけれども、かなり正確だなというふうに感じました。
そうですね。山ではね、結構そういうコンパスをちゃんとこう使えるかみたいなところで、ね、結構そこでのルートのこう渡っていき方みたいなところにも影響が出てくると思うので。
そうですね。まあ、ちょっと今回ハイキングという
は
か
い。
なり軽いところで使ったので、山だとまた印象が変わるかもしれないんですけど、まあ、個人的に思ったのは、もし霧がかかって、このね、分かれ道が分からないといった時でも、かなり安心感を持って進めるんじゃないかなというふうに思いましたね。
いいですね。はい。で、続いて、まあ、坂本さんといえばダイビングですけれども、どうですか？海での感想というのは。
海で使ってみたんですけれど、まずちょっと気になってたところが2つありまして、まずですね、ちょっと
はい。
ダイブコンピューターとして使えるのが、まだ先に秋にアプリケーションが出
はい。
るということなので、先なんですけれども、まあ、標準の通信アプリでも、通信が測れたりとか、あと水温が測れるというところで、まあ、ちょっとどんな感じで使えるのかなというプレイお試し感覚で潜ってみたんですけど、使って。で、一つ、まあ、やっぱり一番気になっていたのが、水中の暗いところでどれぐらいの、見やすさがあるのかということですね。で、この点に関してはですね、もうすごい、かなり太鼓判を押せる、見やすさでしたね。で、自分の今まで使ってたものとの比較もそうですし、あといろいろな、方が水中に来てですね、もうこれチェックしていくんですけど、つけてたもの。これ見やすいねって言って、去っていくと。
いいですね。ちょっとしばらくは山と海でチヤホヤされるアイテム
そう、
かも
か
し
な
れないで
り
すね。
特に、私、海でチヤホヤされて楽しかったですね。
ごついですからね。はい。
そうですね。まあ、あと、まあ、水深とか、水温とか、どれぐらい正確に取れるのかっていうところですけれども、その辺も既存の、ダイブコンピューターと比べて遜色ない、正確性を持っていたので、いいなと思いました。安心して今後出る、アプリにも期待できるんじゃないかなというふうに思います。
じゃあもう今後は坂本さん潜るときにはもうマストアイテムな感じになってます？
そうですね。今はまだちょっとダイブコンピューターとして使えているわけではないので、
今後、はい。
今後なんですが、ただ、今までってアプローチをわざわざ外して付け替えていたんですね。
それはね、めんどくさいで
で、
すよね。
めんどくさいですよね。なので、このままもう一個自分の元々の足していけばいいんじゃないかと いうことでですね、ダイブコンピューターとしては使えなくても、このままなくさないようにつけて 潜れるのがいいなというふうに思いました。
あとは、バンド部分って実際どうなんですかね？その通常のシリーズもスポーツバンドとかありますけど、それよりもさらにこう、最適化されてるってことなんですかね？
そうですね。今回3つの新しいバンドが出ていてですね。
はい。
耐久レースとかアスリート向けのすごく薄いトレイルループっていうものと、あと冒険家向けにつけられたフックでちゃんと固定ができるアルパインループっていうものと、この私が今使っているのはウォータースポーツ向けのオーシャンバンドっていうバンドなんですけど、
はい。
これがね、なんかね、ギザギザになっていて、
はい。
ちょっと説明が、しづ
声
らい
だ
んで
け
す
だ
け
と難
ど。
しいですかね。はい。
そうですね。まあ、これによってですね、固定がすごいしっかりされて、ウォ、あ
はい。
の、なんだ、えっと、ウェットスーツの上からでも、ずれずに。よく、私、だいぶコンピューター使って、くるくる回っちゃってたりしてたんですけど、このアプローチウルトラのバンドではですね、しっかりと回らずに、見や
自
す
分
く、
の、
固
はい。
定できてよかったなと。
なるほどな。結構、やっぱりちゃんとその辺、配慮された作りになってるってことなんですね。
そうですね。ただ結構、どのバンドもお高めなので、安くは
そう。
ないので。
なるほど。そこはじゃあ慎
い
重
ろい
に
ろね、持ちたいですけどね。
はい。
1本1万5千円くらいかな。
あ、なるほど。わかりました。はい。ありがとうございます。まあ、ちょっとApple Watch Ultra 自体はですね、先週金曜日の23日に発売はしているので、ちょっと今迷っているという方はですね、こちらを聞いていただいて、ちょっと購入の後押しになればなと思いますけれども、私はですね、ちょっといろいろ悩ましいのが今年の秋だなと思っていて、まあ、Apple Watch は、発売されましたけれども、そうですね、Pixel Watch も10月迫ってますし、ちょうど Google が外観はこういうデザインですよっていうのを一足早くお披露目をして、丸型の、もの出たりしてますし、あと、まだ、ティザーサイトしか出てないですけれども、ソニーの、そうですね、スマートウォッチ、ウェナと、あと私が愛するジョジョの奇妙な冒険のコラボウォッチが、この秋発売というところで、ちょっと決めきれないですよね。3つとも買うのかっていう話になってきますし、ちょっと悩ましいですけども、坂本さん、どうしたらいいですか、私は。
もう、藤井さんはジョジョウォッチ以外に何あるんですか？
そうですね。まだちょっと何種類出るかわかんないですけど、まあ少なくとも複数本買うことにはなると思いますので。
編集長ですし、ここは全部ですね、サクッと言っていただいても
あ、
いい
な
のか
るほど
ななんて。
ね。なるほど、なるほど。編集長、やっぱり夢を与えないといけないところもありますからね。
ね。
はい。ちょっとここでね、自分の予算がとか言ってる場合じゃないですよね、ここは。
ここはね、バシッと言っ
はい。
ていただきたいところです。
わかりました。じゃあ前向きに、アップルウォッチ、ピクセルウォッチ、ジョジョ、すべてみたいなところで
本当？
家に何本あんのよみたいな。いやいや、それはちょっとね、さすがに私の身が持ちませんけれども。はい。そんな感じで、ちょっと秋はですね、いろいろとスマートウォッチホットになってくるので、こちらも注目かなと思います。はい。ではですね、まあ、海での感想と記事は、今後また結構、力作がおそらく坂本さんが手掛けると思うんですので、まずは今公開
海
され
は
てる。
ね、
はい。
もうちょっとお待ちください。頑張ります。もう本当ね、ダイビング業界を変えてしまうかもしれない、アップ
お
ルウォッチという、
ー。はい。素晴ら
ことで、
しい。
頑張
は
り
い。
ます。
お待ちしてます。まずは、なので、山編をですね、皆さんぜひ記事ご覧いただければと、思っております。はい。ではですね、この辺にしたいと思います。坂本さん、ありがとうございました。